のミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
サルトルです。お元気ですか。今日はですね、9月の後半の方で取り上げさせていただいた、三木市史のね、細川編が、細川の歴史が発刊されたということで、で、その時細川を巡ろうというバスツアーが開催されるんですという話があって、でそれいつですか、それめちゃくちゃ面白いじゃないですかというような話をしたんですけど、で、僕らもそのバスツアーに参加できたらと思いつつ、大変人気でもうなんかほぼほぼ満席になっているというような状態なので、これはバスツアーには参加できなかったとしてもどんなところなのかということを皆さんにお伝えするべく、今日はもうほぼほぼレギュラーでございます。三木市史編纂室、はい、よろしくお願いします。
三木市史編纂室の広井です。よろしくお願いいたします。
はい、広井さんどうぞよろしくお願いします。はい、11月の15日土曜日ですね、はい、細川町公民館集合で、細川を巡ろう細川の魅力を再発見というバスツアーが開催されるという、はい、ということなんですね。で今も少しお話をさせていただきましたけれども、すごい人気だそうですね。
そうですね、今日って収録日が、10月の16か、うんうんうん、16日なんですが、はいはい、もうあと定員まであと1人という状態になっております。
もうほぼほぼね、
はい、ほぼほぼ、
はいはい、埋まってしまったという、はい、ということですけれども、はい、でこの中で行くのが、はい、藤原製菓誕生地、はい、それから脇川の教会寺、それから三坂神社とい う、はい、ということになってます。で、藤原製菓の、ね、誕生地については、前回の放送で、いろいろと教えていただきましたので、はい、前回の放送に譲るとして、今日はですね、この、脇川の教会寺とそれから三坂神社についてお話を伺いたいと思うんですが、はい、まずはこの細川町公民館から近いところということで三坂神社に来させていただいてますが、ひろしさん、
はい、
三坂神社、はい、こういきなりこう入ってきてびっくりしたのがこれは何ですかという能舞台が、
能舞台ですね、
はいはい、でその能舞台の上を向いたら、はい、何かちょっとこう、小さいけれども厳かな、はい、そんなお社のようなものがあると、
はい、
これは何でしょうか。
これは神輿ですね。
神輿、はい、
うんうん、三木は屋台のね、祭りが盛んですけども、はい、神輿も担がれているところもありまして、はあはあ、昔この三坂神社でも神輿が担がれていたということなんですけれども、
はい、この神輿は担がれていたということはこれも飾られてるだけってこと。
そうですね、今はもう担がれてないんですね、はあはい、
なるほどね。あとね、はい、ちょっとこうぐるっと今度はこう反転をしまして、そうすると、はい、この、階段上がってきてのちょっと右手になるんですけど、
はい、
変わった形のこの建物は何でしょうか。
はい、これは四本柱で建てます、はい、壁があるからもう一つなんだろうと思いますが、もともとはお寺の釣り鐘堂だったんですね。はい、皆さんよく教科書なんかで、名前だけはご存知かも分かりませんが、神仏集合というのがですね、そういう時代が、10世紀ぐらいから始まりまして、はい、大体明治維新頃まで続くんですけれども、そういった影響を受けた神社だったので、この三坂神社の中にもお寺の都市の機能もあったわけです。でその一つの名残としてこの釣り鐘堂があったということなんですね。
はい、さあそして、はい、神社ですから、はい、拝殿ということになるんですけれども、はい、手を叩いてパンパン、
はい、
お願いをするといいますか、ね、
二礼二拍手一礼ですね、
一礼ですね、はい、するところが2箇所あるんですけど、
はい、
なんか珍しいですね。
これご覧いただきますとよく分かりますけれども、はい、まあ、長屋風のね細長い、まあ、拝殿っていうんですけれども、はいはい、この、まあ、一棟の拝殿に、うん、拝むところいわゆる拝所がですね、はいはい、まあ、2箇所ありますね、はいはいはい、東西、はいはい、でこの向こう側にはですね、はいはい、それぞれ本殿が2つありましてね、はいはい、まあ、東社殿と、まあ、西社殿と、まあ、仮に呼んでますけれども、うんうん、まあ、それぞれ拝む場所が違うということになってます。
うーん、はい、ここの三坂神社での見どころというのはどういうところなんですか、はい、今度バスツアーで見てもらうと、
まあ、先ほどの釣り鐘どもそうですし、うん、この一棟の拝殿に2箇所拝むところがあるという、はい、まあ、このそういった形式の建物も非常に、まあ、うん、この辺では非常に珍しい建物で、はいはいはい、まあ、近いところでは口岡に衣笠神社というところがありますけども、うん、はい、まあ、そういったところぐらいしか見当たらないかな、うん、非常にまあ珍しい建築であるということですね、はいはいはい、それから本殿の方もですね、はいはいはい、できましたのはね、うん、1850年、まあ、江戸時代の後半になりますけれども、はいはいはい、この社殿の作りが、うん、非常に凝った作りといいますか、はい、彫り物が非常に、うん、巧みに作られているということで、はい、うん、まあ、これはちょうどその頃ですね、うん、丹波の貝原というところで活躍してました、はいはい、中井家一棟というのがありまして、はいはい、それはその彫り物建築に彫り物を施す、まあ、職人集団といいますかね、そうしたその影響を受けた建築物だということで非常にまあ文化的価値のある、はい、建物だということで、まあ、見どころの一つかなと思っております。
はい、統一小学校を通るときにね、ちょっとこう、はい、この神社があるなというのはこう、ね、知ってましたけれども、はいはい、結構な歴史もあってそして見どころもあるというそういうような神社なんですね。
そうですね、はい、一つ一つ見てみますと非常に、うん、まあ、見どころのある多い神社かと思いますね。
はい、ありがとうございます。今ね、広井さんが教えてくれたような内容のことをちょっとこう含みながら見ていただけるとなんかいい感じで見てもらえるんじゃないかなというふうに思います。はい、先ほど行きましたのが三坂神社です。三つの坂と書いて三坂神社というところだったんですけれども、次ね、来させてもらったのが今度は一点神社から一点お寺でございます。教会寺にやってきました。僕脇側っていうところ来たことがなかったんですけど、すごい山奥というかなんかこう秘境というか、
まあ隠れ里みたいなね、
こういうというところなんですね。
はい、ですね、はいはい、
この教会寺の言われっていうのは何なんですか。
教会寺の言われって言いますのは、まあ、そもそもは、うん、651年ですかね、うん、報道仙人さん、インドの天竺から紫の雲に乗ってやってきたと言われている、はい、報道仙人さんの会議と言われてます。
へ、
はい、で、まあ、その後ですね、うん、794年に、はい、弘法大師さん、はいはい、いわゆる空海さんが修行に来られました、この地に、
はいはいはい、
でその、まあ、修行をしている中でですね、うん、まあ、立派な伽藍を作って、うん、あれだということなんですが、まあ、伝説ですけれども、うん、その時空海さんは教会というふうに名前を名乗っておられたので、うん、
空海じゃなくて教会、
はいはい、
教えるに海、
教えるに海ですね、
はいはいはい、
その名前を取って教会寺と名付けられたというふうに言われてます。
へ、はい、さて、まあ、僕たちが今日来ましたのは、はい、大師堂
ですね。
大師堂、
はい、
そしてこちら本堂、ね、というところなんですけど、大師堂はそしたらお大師さんということですか。
お祭る、はいはいはい、お堂になってますね、
はい
はい、
でこちらの、本堂
こちらの方
ですけども、
はいはい、こちらの本堂は、うん、十一面観音さんをお祭りしておりますが、
うん、
まあ、これは秘仏でございまして、
はいはい
はいはい、なかなか見ることができないんですけれどもね、
はいはい、さてこの教会寺なんですけども、
はい、
まあ、この度のこのバスツアーで、
はい、
なんていうのかな、ここを見せてくれんねんっていうところがあったら教えてほしいんですか。
そうですね、うん、まあ、ご覧いただける、秘仏はともかくとして、うんうん、見せていただけそうな仏様は、うん、ご覧いただけるようには調整をしているんですけれども、それ以外に、まあ、これはすごいことだと思うんですが、うんうんうん、長い間ですね、
はい、
どう言いますか、まあ、これはもう必要ないかなみたいな形で蔵に置かれていた、
はい、
あるものがありましてですね、
あるもの、
はい、それを、 私たちの獅子編纂室のものがですね、はいまあ、あのお寺の仏像彫刻の調査にお邪魔させていただいた際に、うんうんうん、実はこんなもんがあんねんみたいな感じで見せていただいたのが、うん、その鬼の面だったんですね。
鬼の面だった、
はいはいはい、でその鬼の面を、まあ、ご専門先生もいらっしゃいましたのでね、はいまあずっと見てみますと、はいまあ、その特徴からですね、はい、鎌倉時代に遡るぐらいの、はいはいはい、古いお面だということが分かったんですね、はい、
すごいです ね、
は
い、
で兵庫県下でもなかなかそういうあの鎌倉時代の鬼の面ってなかなか伝わってなくて、はいはいまあ、兵庫県下でも、まあ最古の部類に入るかも分からないぐらいの、はい、古いお面だということが、
はい、でそれをこのバスツアーの時では見せてくれる、
はい、それは見せていただけるような、はい、あの解説付きで見せていただけるようにしております。
今日は広井さんの解説では見せてもらえないんですか。
私でちょっと見てもらえ
ない。あとねなんか脇側といえば、はい、ほら念仏水とか
ありますね、
よく聞きますけれども、
はい
はい、それは一体何なんでしょう。
あのここはあの、まあ、本堂とか大師堂のある、うん、あの場所なんですけれども、うん、あの栗の方に行きますとちょっと離れてるんですけれども、はいはいはいはい、栗の方に行きますと、うんまあ、きれいな清水がですね、うん、その栗近くのところを流れてるんですね、うんうんうんうん、であのその水源っていうのはその井戸になってまして、うんはいはい、でそれ念仏井と言われていますけれども、はいはいはいはい、それは弘法大師さんが、はい、あの作った井戸といいますかね。
弘法大師さんはは
い、はいいう、まあ、井戸だということですね、
はあはあ、なんかこう弘法大師がこう、
はい、杖を、まあ、杖ついたりして、はい、なんか井戸作ったとかっていうふうに、はいはい、伝わってますけれども、は
い、細かいな言うてでもね、まあすごいそういう言われのある
ところですね。
念仏水もそこから湧き出ている、湧き出てるから湧き上がっているんですか。
いやそれはそうかも分かりませんね、ひょっとしたら、はいまあ、ことあの地名の由来はもう一つ分かりませんけれども、はいはい、ひょっとしたらそうかも分かりません
ね。なるほどね、はいはい、分かりました。絶対これ楽しいですよね、
まあ、ちょっとね期待していただいてもいいんじゃないかなと思いますね。
はい、はい、でまあ、最後になりますけれども、まあ、まあ今回そのバスツアーには参加できないんですけれども、はいまあ、ひょっとしたらねもういっぱいになってるかもしれないんですけれども、はい、歴史資料館の方でもなんかこう企画展が行われるというふうに聞いております。
歴史資料館の方で、うん、10月の18日から12月の21日にかけまして、はいまあ、地域の資料たち8ということで、うん、これはシリーズもなんですけど、うんうん、けれども今回のテーマは細川の歴史を取り上げた展示になっております、うんうんはい、獅子編纂室で編纂しました資料な、まあ、細川の歴史というものが発刊されましたので、うんうんまあ、それを記念に、うんこういった企画展を開催するということなんですけれども、はいはい、あと、まあ、関連事業といたしまして、うん12月の13日土曜日なんですけれども、はいはい細川の章と冷泉家というテーマで、うん、歴史家 の渡辺大門さんにお越しいただきまして、はい、ご講演をしていただくようにしております。こちらの方も定員、うん80名ということでございますので、はい、またチラシなどをご覧になられまして、うんこのQR コード読み取っていただいて、はい、申し込みをしていただければと思っております。
なるほど、
はい、
分かりました、はい今日はですね先月の後半に引き続きまして、はい、広井さんにお越しをいただきました。広井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回はミキ歴史資料館で開催中の企画展地域の資料たち8細川の歴史、この関連イベントであるバスツアーにちなんで9月の放送に続いて再び細川町を訪ねました。獅子編纂室の広井さんと共に訪ねたのは三坂神社と教会寺です。知られざる細川の歴史に触れる企画展細川の歴史は12月21日まで開催。12月13日には歴史学者渡辺大門さんによる特別講演会も開催予定です。定員は80名で11月1日から受付を開始します。ぜひお早めにお申し込みください。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。